皆様こんにちは。いかがお過ごしですか？稲田豊です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は約束、神の永遠の契約を学んでいますが、今週第6課のテーマはアブラハムの子孫です。暗証聖句は第一ペテロ2章9節です。口語訳聖書でお読みいたします。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。聖書研究ガイドの安息日の午後のところを見てみますと、興味深いことが書いてあります。主はイスラエル、ここが主な聖書の舞台になったわけですけれども、神の民の活躍の場、彼らがですね、生き証をする場として、3つの大陸、アフリカ、アジア、ヨーロッパをつなぐ架け橋の位置、そこにこの1つの民を選ばれたと言うんですね。それは意図的に、戦略的になされたというのであります。しかし、神様が望んでいたそのような役割をこの神の民は十分に果たすことができませんでした。しかし覚えていただきたいのは、だからといって神様のご計画が失敗してしまったというわけではありません。その中に常に残りの民と言われる神様の使命を受け継いでいく、そのようなグループが常に存在したのです。そして神様の救いの計画はこの神の民を通して受け継がれていったのであります。エゼキエル書16章の8節にこのように書いてあります。私は再びあなたの傍らを通ってあなたを見たが、見よ、あなたは愛せられる年齢に達していたので、私は着物の裾であなたを覆い、あなたの裸を隠し、そしてあなたに近い、あなたと契約を結んだ。そしてあなたは私のものとなった。主なる神はそのように言われています。このですね、裸を覆ったというのはですね、アダムとですねエヴァの時に、遡りますけれども、あの時人類が罪に落ちた時ですね、神の栄光が去ってしまったわけです。罪のためにですね、神の栄光を受けられなくなったとパウロも言ってますけれども、アダムとエヴァはですね、神の栄光が取り去られてですね、彼らは自分が裸であることを気づいたわけです。そしてその彼らをですね、神様は動物を犠牲にして、贖いの子羊であるキリストを象徴している動物を犠牲にして皮の衣を着せたと書いてあるんですね。ここにすでにですね、私たちを救う贖いの計画が暗示されているわけです。裸であったあなたを着物の裾で覆った、ここにですね、すでに聖書全体の救済計画、私たちが罪によって神の栄光を受けられなくなって裸となり、そして孤独の中で苦しんでいる、どこに行くかももうわからなくなっている、そういう私たちを神様は憐んで、そのご自分の義の衣で私たちを覆ってくださった、裸を覆ってくださった。こうして恵みによって神の民はですね、神様に選ばれ、愛し、そして愛され、そしてその使命を担うものとなったということです。この聖書研究ガイドの、解説を見ますと、イスラエルはなぜヤハウェによって選ばれたのか、それは不可解である。彼らは偉大な文化も威信もない小さな民であった。彼らはこのような選びにふさわしい特別な資質を持っていなかった。この選択はただ神の側の行為であった。その最終的な理由は天の愛の神秘による選びであるというほかはないと書いてあります。ここに聖書のです恵みの本質があります。私たちの側の価値とか私たちの側の条件によらず、 神様の側の憐れみによってですね、私たちは救われる、私たちは選ばれるというその原則であります。しかし同時にこの契約というのはですね、やはり義務を伴います。この契約といってもですね、ビジネスの契約とは違うんですね。これはちょうど結婚の契約と似たようなものだということが言われています。愛し愛されですね、双方に信頼し、お互いにですね、お互いの言葉をですね受け止め、そしてそれを信頼するっていうことが求められるわけです。神様の側からはですね、この条件を完全に満たしてくださいました。しかし問題は人間の側でした。月曜日のところを見ますとですね、この約束というものが、この契約というものが、もしあなた方があなたの神主の声によく聞き従い、私が今日命じるすべての戒めを守り行うならば、あなたの神主はあなたの地のもろもろの国民の上に立たせられるであろう、というふうに書いてあります。しかし同時にですね、ここに書いてある申命記の28章15節は、もし聞き従わないならば、むしろですね、ここに書いてある呪いがあなた方に、及ぶ。これは罰っていうことではないと聖書研究ガイドは解説しています。これらの呪いというのは、神様から離れて罪に陥って結果、必然的にそこに起こってくるものなんだ、それが呪いと言われていると書かれています。聞き従う、これが大事なことです。私たちが聞く耳を持っている、この神様が語りかけてくださる、これはですね、一回だけのことじゃないんです。日ごとに神様は私たちに、祈りを通して、聖書を通して、また教会での交わりを通して、信徒の交わりを通して、私たちに語りかけ導いてくださいます。そして私たちがその声を聞き、そしてそこで示されたことに従っていくこと。しかし聞かなくなったら、もはや神様が私たちに囁きかける声に心を閉ざしてしまったら、この契約は成り立たないわけであります。さて、そうやって聞き従わないときに何が起こるでしょうか。創世記の6章の5節は、この、ノアの洪水の前にどんなことが起こったかということを言ってますけれども、主は人の悪が地にはびこり、すべての心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られた、というふうに書いてあります。最終的にはそのように、もう神様が見過ごすことができない、そういう状態にまで達してしまうわけであります。しかしこの時、ノアとその家族が、救われたように、必ず神様は残りのものをそこで見出し、ご自分の救いの計画というものを引き続き継続させて、行きました。そしてそれはですね、完成に向かってずっと私たちに至るまで引き継がれてきているわけであります。ヨハネ10章の、27節28節で、こういうふうに、イエス様は言っておられます。私の羊は私の声に聞き従う、私は彼らを知っており、彼らは私についてくる、私は彼らに永遠の命を与える、だから彼らはいつまでも滅びることなく、また彼らを私の手から奪うものはない、と書いてます。ここでも私の声に聞き従う、聞いてですね、それをイエス様の声であると認め、それに従っていく、その時にあなた方を私から奪い取るものは何もいない、というふうに約束されております。ガラテヤ書3章の26節を見ますと、あなた方は皆イエス・キリストにある信仰によって神の子なのである。キリストにあってバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。思い出していただきたいんですけれども、アダムとエヴァにですね、皮の衣を着せた、そして神の民を選ばれた裸であった彼らをですね、着物の裾で 覆った、そして今ここにあなたはキリストを来たのだ。これは神様からの一方的なですね、契約の申し出です。私を着なさい、私の義の衣を着なさい、そして私と共に歩みなさい。私たちはその契約関係に入りました。そしてそれはただ恵みによるということであります。ですからここではですね、もしキリストのものであるならば、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのであるというふうに、約束されています。パウロはですね、あなた方はもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない、あなた方はキリストイエスにあって一つなんだというふうに言っています。なぜこれらの差別は撤廃されなければいけなかったのでしょうか。差別がいけないということもありますけれども、何よりもこの神様の契約、神様の救いの根拠は恵みによるということがはっきりしなければなりません。人間の側の条件、ユダヤ人であるとかギリシャ人であるとか、男であるとか女であるとか、学問があるとかないとか、そのような一切の前提条件はなしに、ただ恵みによって私たちがこのイエス・キリストとの契約関係に入らせていただく。ただイエス・キリストによる。だから私たちはイエス・キリストによって一つであると言われているわけです。恵みによって救われる。ですからこれは恵みの契約であります。この皆さんと共に今日、恵みの契約に今私たちが入れられていることを確認したいと思います。二つ質問を、申し上げたいと思います。聖書研究ガイドのところ の日曜日のですね、問1の解説のところを見ますと、私たちは道徳的霊的な王となる、もともとこれはイスラエルに言われてるんですけど、私たちは道徳的霊的な王となるんだということが言われているんですけれども、道徳的霊的な王となるっていうのは一体どういう意味なんでしょうか。そして、もう一つの質問です。信仰から離れたある若い女性が信仰を捨てた言い訳として、あんな人たちはクリスチャンではありませんと言いました。今日の学びの原則に照らして考えるとき、なぜ彼女の言い訳はあまりにも説得力のないものと言えるのでしょうか。この2つ考えてみていただけたらと思います。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。